鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週のはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今年は釧路地方のですね、 JR で周年事業がいろいろありまして、はい、まあ、それで郵便局さんといろいろ、まあ、タイアップっていうのをしまして、はい、オリジナルフレーム切手、釧路白糠開通120周年記念で、はい、根室本線を走るキハ40、キハ283の、オリジナルフレーム切手ですね、
はい、
これを発売がもうすでに先月の20日からしております、
はい、
で釧路、それから札幌の一部の、まあ、郵便局で発売しておりまして、ただこれも受付が1000部ですので、なんかもう札幌の方ではもうなんか売り切れたということをちょっと聞いてましたので、はい、もし行ってなかったらどうもすいませんで販売価格は、1シートが1400円と、はい、いうことになっております。それからですね、まさに今日8月5日発売で、オリジナルフレーム切手で、花咲線の全通100周年を記念しました、はい、切手シートが発売されます。これは根室管内、それから釧路市、釧路管内の、それから札幌方面とかですね、主な郵便局で販売をしておりまして、
はい、
価格は同じく1シート1400円ですので、まあ、ぜひお買い求めいただきたいと思います。
はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、本当恒例になりました、バスの話を、はい、していきたいと思います。今日もゲストは、バスから釧路の街を考える会の森さんです。森さん、一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは初日、といいますか今回は路線バスの話をちょっとさ、はい、していこうと思うんですけども、
はい、
何か新しい車両とか話題ありますでしょうかね。
車両の方なんですけどもね、
はい、
まあ、ちょっとこのコロナの影響かなかなか、新しい車が入ってきてはいないんですけども、
はい、
前回の放送ではですね、ナンバーでいうと571号までこうご紹介させていただいたと思うんですけども、
はい、
現在分かっている範囲では573号車まで車が出てまして、すべ、はい、て釧路バスさんということで、
はい、
前回570号が、28時と65ということでお話をしてたんですけども、はいはい、10月のダイヤ改正、去年の10月のダイヤ改正でですね、
はい、
鳥取昭和方面に、新路線のぐるっとというですね、バスができまして、
はい、
その循環バスにですね、その570が入ることになりまして、はい、28.0、で夜は65だったのが17になったということで、
は
い、そういうような運行をしております、
はい、
それから571号という車がナンバーついていますよってことは言ってたんですけども、はい、こちらの方はですね、36番の白糠線ですね、はい、こちらの方に、はい、入っておりまして、もともと最初は63番の朝夕だけだったんですが、はい、ちょっと車トレードしましてですね、571号が36番になってます、はい、それから572号車が、66番昭和線の 2車目っていうこと、まあ、2代目っていうことなんですけどもね、うん、
はい、
こちらの方朝とあと日中17番1往復してるっていうバスがありまして、そちらの方に入りまして、はい、一応今のところ私の知ってる範囲で573号っていうのが多分一番新しい車だと思うんですけども、はいはい、そちらの方は77番の2号車の方に入ってまして、
77番だ、
イオン昭和線ですね、
はい、
こちらはまあ、はい、平日から休日と、
はい、
ずっと走るような路線になっております。
じゃあ、はい、ますますノンステップバスが多くなっていくんですよね。
です、まあ、今回は全部ワンステップなんですが、は
い、そうですか、
ですね、はい、ほぼ、まあ、アカンさんもほぼ ノンステップワンステップで、釧路さんも日中ほぼノンステップワンステップということで、まあ、低床化はかなり進んだと思いますね。はい、
あのなんかやっぱり昔懐かしい、以前はあの2ステップでトントンと登っていくっていう、
はい、そうですね、はい、
今ないですよね。
そうですね、はい、実は根室さんもですね、ほとんどは2ステップはもう1台2台じゃないかな、かなり大回進んでまして、ですんでだんだんそういうですね、はい、まあ、僕も2ステップが好きなんですけどだんだんこう、はい、なくなっていっちゃってるのかなと思いますね。
まあ、これもやっぱり時代の流れですからね。
そうですね、はい、まあ、朝しか乗れなくなっちゃってますんでね今。
朝はどこ、なんか何線に主に使ってるとかってあるんですか、その2ステップ。
ですね、通学の路線があるんですね、はい、5番とか7番とか、はい、7番は1ステップだから5番は特にあるかな、はい、全部2ステップかな。それから111番という高専線という場所があるんですが、はいはい、こちらも2ステップかな。で、阿寒さんは、はい、あの基本的に固定路線っていうのはないんで、はい、ランダムに車入りますんで、はい、日中とかですね、はい、あと休みの日とかでも普通にですね、はい、2台しか今2ステップないんですけど、その2ステップが入ってきて、はい、結構それがあのいろんなところでまだいたのかみたいなですねそんなような結構盛り上がってますね。
はい、あの阿寒さんで言えば、まあ、僕は今朝もちょっとあの朝、釧路駅から会社まで歩ってる時に、はい、北踊り歩ってると、
はい、
ちょうどその阿寒バスさんの、鳥取分岐線、あの、はい、空港用のバス使った、はい、あものと、それからその後ろに、はい、阿寒診療所から来る、
はいはい、
あのなんですかね、ちょっとあの釧路バスさんではないなんか窓がなんか異常になんか広いっていうんでしょうかね、
はい、
なんかちょっと変わった系統のバスだなっていうのがちょっと走ってたんですけど、
多分ですね、あの朝だとですね、はい、あの向こう阿寒から出てくるの80番とか70番ですけど、1台の空港連絡船のバスが入ってくるんですよね、
はい、
それに路線バスが1台なんで、あ、はい、今あの阿寒バスさんの路線はほとんどですね、はい、まあ、釧路バスさんと同じイスズのエルガっていう車が、うん、7台ぐらい、
はい、
7台かな、
はい、
いるんですけども、はい、まあ、それらが今中心になって走ってますんで、はい、まあ、それらか、はい、あとはあのエアロスターっていう元京急のやつが4台いますんで、それが混ざってきてるのかなっていう思うんですけども、
はい、いやーすごい、元京急っていうのいいですね
、はい、
実はあの、先ほど紹介した570号以降の73号までも元京急仕様で、実はあの日本全国にかなり散らばって、はいはい、まあ、前回も言ったんですけども、かなり散らばってて、特に沖縄とかではまとまって20台とかですね、あの行ってるんですけども、まあ年式が浅いっていうのと、あとバスが綺麗だというのと、まあ、距離もそこそこなんですけども、うん、扱いやすいということで、あの全国に散らばっておりますね、はい、
でこういう北海道に持ってくるときは多分なんかヒーターの容量アップしたりだとか、はい、そういう改造は、ま、
そうですね、ステップヒーターっていうの前と後ろかな、はい、それとあと真ん中にもつけなきゃならないということで、はい、それつけないとですね、はい、ドア縛れて開かなくなっちゃうんですね、まあ、釧路さんと阿寒さんはちゃんとやっぱり、ええ来てから全部そういう風に 、はい、うん、冬場対策もして走らせてますんで、はい、そういうことはまあないですけども、やっぱ大切な装備ですよね。
そうですよ、はい、ドア開け閉めできなかったら動かないですもんね。
そうですよね、
まあ、いつもここで話題で出てるあのふにゃふにゃ
ボロとまだいますけども。
あ、そうですか。
いますいます。ところとまだいますんで、路線貸し切り問わずですね、まだいますんで。
あ、そうですか。
たまに僕のあの、LINE とかで、はい、今日ボーロットとかって来てしますけどね。
ああ、
今ボーロットですみたいな。
あれなんか、まあ、まあ、僕はもう普通免許しか持ってないですけど、なんかあの阿寒バスさんか釧路バスさんの車庫の中でそれあったら、なんかあのやらせてもらえればいいですけどね。
いや、それこそ今コロナでちょっと中止してますけども。あの路線バス試乗体験っていうのが去年もできなかったんですけどね、はい、陸運でやってたんですけどね、はい、その時にあの根室交通さんが463号っていうですね、はい、あのマニュアル車をわざと持ってきてるみたいな感じでですね、釧路さんと阿寒さんは必ず新車というかその時に釧路一番いい車を持ってきてるんですよ
なるほど。
ですんで あのオートマチックなんで、はい、僕でも、はい、普通に言ったら変ですけど、まあ、免許あれば、はい、まあ、それなりに乗れるんですけど、まあ、
そうでしょうね。
バスのマニュアルは僕無理でしたね。
あ、そうですか。やっぱクラッチ踏んでも入らないもんなんですかね。
いや、あの感覚がわからないですね。その踏み込む感覚がわからないんで、はいはい、そのすごく難しかったですね。ちょっと走ってくると慣れるんでしょうけど、はい、まあ、自分が乗ってる車とか、はい、自分の会社の車もみんなもう今オートマなんで、
あ、そうですよね、
マニュアル運転する機会がまずないっていうのが一つですよね。
ないっすね。
でクラッチ切って入れるじゃないですか、
はい、
で、ギアをこうバスの運転手さんを軽く入れてるに見えるんですけど、僕は全然軽く入らなくて、運転手さんの身を見まねでやっても全然ダメで、ちゃんとガツって入れないとですね、
入らない、
でガツガツって入れないと入っていかないんですよね、もうあの辺はもう難しかったですね。
俺なんか適宜なんかエアーでなんかこうちょっと補助してもらって入れてんのかなみたいな感じで、そうではないですね。
結構ガツって僕は入れないとって、
あ、そうですか。
でみんな僕がなんか2種免許まで持ってると思われて、普通免許しかないんですけどあの
てっきりそうだと思ってました、
もう全然もう大型も持ってないんで、みんな持ってあの、バス会社さんの人たちと話してると、あ、持ってなかったのって言われるんですけど、もう全然持ってないんで、
話はあれですけど、あのなんかいつの時かテレビ見てたら、
はい、
あの路線バス買っちゃった人がいて、それをなんかマイカーで、
はい、
何台かのマイカーあ
るんですよ。私それも見ました、そのテレビ、はい、番組
いるんですよね、はい、あの某カナチュの車を買ってです。
あ、そうです、あの
カナチュのカナチュ某カナチ
ュ の, の, の,
あのオレンジと
イエロー
の、はい、
であのラインのところが、あのそのままじゃまずいってことで、確か茶色かなんかにして、
あ、
で前面 の, あの、はい、バスの川のところって、まあ、車でいうボンネットと同じでパクって開くんですけども、
はい、
そこのやつがですね、某もう最初買った時は某飛ばすのやつをついてたんですけど、それまずいってことで、きちっと塗り直してってことやってますけども、
そうですよ、そのまま走ったら本当に路線バスだと思いますね。
で、いや、あの昔はかなりその規制厳しくて、その個人で路線バス買って白ナンバーにして乗るっていうのが相当ハードル高かったはずなんですけども、今ポツラポツラと、はい、あの出てくるんで、どこまでその規制が変わったのかなってちょっと僕も分かんないんですけど、
これは森さんやっぱり2種免許通る大型取って、バス1台、
いやー、いいなと思うんですけどね、はい、ただ保管とかですね、
あ、そうですよね、
維持が多分大変だと思うので、まず車庫立てなきゃならないっていう話が出てくるので、ですぐ腐ってしまうので、はい、その辺のその、はい、なんて言うんでしょうかね、やっぱメンテナンスというか、
はい、
まあ、僕の会社は塗装屋なんで、まあ、そういうのはメンテナンスはいいんでしょうけど、まあ、ただ車とやっぱ家のメンテナンスと車のメンテナンスって絶対違うんで、
そうですよね、
その辺の部分がですね、だから難しいかなと思ってますけどね、
ぜひ森さんに買ってもらってあるんですよ、昔の東方交通カラーだとか、1年に1遍ぐらいずつ塗り替えて、
いや、僕はもうバスもいいんですけど、やっぱり幕なんですよね、僕は。
ああ、幕。
僕は幕なんで。
あ、それはちょ
っと。あの、くるくる回るやつですね。
くるくる回るのがですね、はい、あの、まあ、LED もいいんですけど、そこがやっぱり一番。
いや、それは鉄道ファンも同じです
よ。一緒ですよね。
そうですよね。
で、やっぱり方向幕ですよね。
そうですよね。できれば、あの、ハンドルで手でこう、ぐるぐる回してほ、ね、しいですよね。
ハンドルですよね、やっぱり。
ハンドルいいですよね。
自動はいかん
すね。自動はちょっと。
だからあれレプリカがなんか売りゃいいんですよね。
いや、ああいうの、いや、やってるとこあるんですよ。
あ、そうですか。
バスタオルにしたりとかですね。
ああ、
バスタオル方向幕をバスタオルにしてるんですよ。
それはすごいいいアイデア。
それはすごいですね。
ドドリキとかって書いてですね。あるんですよ。だからそれもなかなかですね、販売ツールとしてはですね、いいなと思う。
いや、いいですね。
いいアイデアです。
で、あと最近だとですね、
はい、
バス停の昔のバス停のあの丸のやつあるじゃないですか。あれをですね、古くなったやつを販売してるバス会社さんもあったりですね。
欲しい、ね、欲しい、ね、
そういうのもあったりするんですよ。
私もすぐ国鉄バスって書いちゃいますから。
だから本当今ですね、いろんなですね、この販売してるものが多くてですね、
はい、
それこそちょっと先ほどカナチューさんって出ましたけど、はい、カナチューさんではカナチュー .com っていうのがありまして、
はい、
あの まあ、私トミカやってますけども、はいはいはいはい、カナチューのトミカとかですね、はい、あとカナチューのその料金箱の上の部分だけを作って貯金箱にしてるとか、
いいそれ、
あの考えますね、
いわゆる料金投入口ってありますよね、
はいはい、
そこの上の部分だけなんですよ、
はい、
それが、あの貯金箱になって
る、いいそれ、
そういうのもあったりしますね、
両替機も欲しいですから、
ね、楽しく貯金できますね、
楽しく貯金できるんですよ、そういうのもあります、
ちょっと話盛り上がってきたあのちょっとここでお知らせを森さんの方からちょっと していただければと思うんですが、
はい、ですね、8月7日あさってからになりますけども、はい、バスの日記念特別運賃キャンペーンということでですね、はい、小学生以下は運賃無料ということで、はい、こちら釧路バスさん缶バスさんでですね、はい、路線バスについてですね、はいはい、8月15日日曜日まで全路線、はい、小学生以下運賃無料ということになっております、
はい、
まあ、都市間バス、空港連絡バス、定期観光バスは除外しますと書いてありますけども、はい、これを機にですね、はい、やっぱりバスに乗っていただくのが一番だと思います、
そうですね、
はい、で昨年10月1日にですね、はい、鳥取昭和地区で運行開始されました、はい、ブルッドというですね、はいはい、バスもあるんですけども、はい、こちらの方もですねイオン昭和を起点にですね、はい、本当に地域をこう回るバスということで、はい、こういうのがですねできましたのでですね、はいはい、ぜひ地域の方も含めてですね、はい、イオン昭和に行けばですね乗れますので、はい、そういう路線バスにちょっと乗ってみてですね、
はい、
体験してもらえるっていうのが一ついいのかなというふうに僕は思ってるんですけども、は
い
は
い、これ一瞬乗っちゃっていいんでしょうか。
いや全然僕もあれですんでね、うん、右回り左回り3回ずつぐらい乗ってますんで、
はい、わかりましたじゃあ皆さんぜひですね、この循環バスぐるっとを乗っていただくのと、それからあさってからですか、
はい、
8月15日まで小学生は、路線バス無料と、はい、ということになっておりますので、はい、ぜひバスを利用していただきたいと思います、
はい、鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして今週からはゲストでバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています、
はい、
FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。